77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月21日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、さて、今日は展覧会の話題からいきたいと思います。現在、長崎歴史文化博物館では、好きあらば猫町田直子絵本原画展が開催されています。絵本作家、画家である町田直子さん、まあ、猫が主人公の絵本、猫爪の夜、名前のない猫、猫は留守番などはもちろん、いるのいないののような怪談絵本や、マッチ売りの少女のような童話の中にも、ユーモラスの猫の姿や猫目線の構図が描かれています。まあ、この展覧会では最新作まで16冊の絵本原画や絵画、そして絵本ができるまでの制作資料、そして長崎店オリジナル作品6点を含む素敵な作品が展示されています。まあ、町田さんの座右の銘は好きあらば猫だそうで、まあ、同じ絵本作家の方で、その方は熊を描く方だそうなんですけれども、まあ、その方から、町田さんは好きあらば猫を描くよねって言われたところから始まり、まあ、今回の展覧会のタイトルも好きあらば猫にしたそうです。もうですね、作品一点一点がものすごく細かく書き込まれていて、もう素敵だし綺麗だし可愛らしいし、もう独特の世界観が溢れ出るんですよ。まあ、そしてすごいなって思ったのが、町田さんは絵本に登場する場所などを訪れて、まあ、写真を撮ったり、あと家の間取り図もですね、きちんと書いて絵本を書いてらっしゃですよね。まあ、私そこにはちょっとびっくりしました。まあ、会場内に展示してある作品過程の資料はたくさんある中から、町田さんが、まあ、これはもう絶対見てほしいっていうものをご自身で選んで、原画のそばに飾られているので、まあ、それを見ながら展示してある作品を 見ると、まあ、より絵本の世界へ入り込めるんですよね。まあ、あとですね、町田さんが可愛がってらっしゃった白木っていう子猫ちゃんを描いたものや、長崎オリジナルの作品、まあ、6点のうち会場に2点、あと1階と2階に4点飾られてありますので、こちらもですね、ぜひ探してみてください。もう本当ね、長崎ならではのね、素敵な作品でした。こちらぜひ見ていただきたいと思います。そして、まあ、長崎オリジナル作品のグッズも販売されていますし、これですね、ここでしか買えないそうなので、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。まあ、大人も子供も楽しめる素敵な作品展です。好きあらば猫町田直子絵本原画展は8月27日の日曜日まで長崎歴史文化博物館で開催中です。もうちょうどですね、夏休みですし、お子さんともぜひ楽しんでください。さあ、今日も素敵な作品ご紹介していきたいと思います。映画世界の端っこ小さな教室。シベリア、ブルキナファソ、バングラデシュを舞台に、3人の先生の奮闘と学びに目覚めた子どもたちの姿を捉えたドキュメンタリー映画。識字率アップが国家の使命であるブルキナファソの僻地の村で働く新人教師で2人の子どもの母親でもあるサンドリーヌ。バングラディッシュ北部の農村地帯のボートスクールで子どもや女性の権利を守るべく戦うフェミニストのタスリマ。 雪深いシベリアに暮らす遊牧民で伝統の消滅を危惧するスベトラーナ。さまざまな困難に直面しながらも子どもたちに広い世界を知ってほしいという情熱を胸に教壇に立つ3人の先生の姿を追った内容となっています。世界の果ての通学路のバーゼルミー・フォージュアが制作を手掛け、エールなどにも出演している俳優のカリン・ピアールがナレーションを担当しています。修学費用がない、近くに学校がない、学校に先生がいないなど、さまざまな理由から学ぶことができない子どもたちの数は1億2100万人いるんだそうです。この数字には私もびっくりしたんですけれども、この作品たくさんの方に見てほしいです。中には6カ国語が入り混じっているクラスでは先生が生徒に通訳してもらいながら教えたり、とにかく先生たちの熱意、そして最初は手が上がらない状態だったのに学んでいくにつれ学ぶことの楽しさを知り、次第に手の上がる生徒の手の上がる数、そして子どもたちの笑顔が増えていく、そんな姿を見ながらなんだか嬉しい気持ちにさせてくれるんですよね。とってもいい作品でした。ぜひご覧ください。世界の端っこ小さな教室は全国順次公開中で、今のところ長崎では公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さてここでですね、メッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム夢パパさん、私の上半期ベストナンバーワンはやはり子供たちと見に行った名探偵コナン。毎回スケールの大きさ、大きいドラマ展開と迫力にワクワクです。でも一番は子供たちと一緒に楽しめる映画って最高ですよね、といただきました。ありがとうございます。コナンですね、私も毎回楽しみにしています。そしてやっぱりお子さんと一緒に映画楽しめるって素敵ですよね。この夏もですね、たくさん素敵な作品公開されますので、ぜひお子さんと映画楽しんでくださいね。夢パパさん、メッセージありがとうございました。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。裸足になって、内戦の傷跡が残る北アフリカのイスラム国家アルジェリア。バレエダンサーを夢見るフーリアはある日男に階段から突き落とされ大怪我を負い、踊ることも声を出すこともできなくなってしまいます。失意の底にいた彼女がリハビリ施設で出会ったのはそれぞれ心に傷を抱えるろう者の女性たちでした。フーリアは彼女たちにダンスを教えることで生きる情熱を取り戻していくという、パピチャ未来へのランウェイのムニア・メドゥールが監督脚本を手掛けたヒューマンドラマで、コーダ愛の歌でろう者の俳優として初のオスカーを手にした俳優トロイ・コッツァーが制作総指揮を務めています。キャストはフーリアをオートクチュール、パピチャ未来へのランウェイのリナ・クードリが務めています。私ですね、オートクチュールでの彼女の演技にものすごく引き込まれて、それ以来こう注目している女優さんなんですけれども、今回も夢も声も失って絶望の淵に立たされている主人公が、そこから再生していく姿を見事に演じきっています。彼女の演技ぜひ注目してみてください。この作品の見どころは、抑圧された社会の中で生きる女性たちが手話とダンスを通して力強く訴える心の葛藤、そしてそれを通してお互いの心がこう通じ合い手を取り合って前に進んでいく姿、もうこれを見ながらですね、いろんな思いが込み上げてきました。彼女たちの手話とダンス、ぜひ注目してみてください。裸足になって、こちらは全国順次公開中で、長崎では8月18日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品は、いにしえの王子と3つの花。キクリと魔女、 リリリとパリの時間旅行などで知られるフランスのアニメーション監督ミッシェル・オスロが、異なる都と時代に生きる3人の王子が知恵と勇気で自らの運命を切り開いていく姿をエキゾチックな映像美で描いたアニメーション映画です。第1話はルーブル美術館とコラボし、古代エジプトクシュ王国の王子が戦わずして上下エジプトを統一し、黒人初のファラオとなるまでを描くファラオ。第2話は理不尽な城主によって森に追放された中世フランスの王子が野生児となって城主に立ち向かう美しき野生児。第3話は18世紀オスマントルコ帝国で王宮を追われてバラの王女の国へと逃げ込んだ王子が、アゲガチを通じて王女と出会う。バラの王女とアゲガシの王子の3つの物語で展開していきます。まあ、今流行りのアニメーションのような感じではなく、まあ、独特な世界観を持った作品なんですよ。まあ、しかも分かりやすくてお子さんとも楽しめます。まあ、3話のオムニバスになっていて、まあ、私はですね、第2話の美しき野生児、この作品がですね結構印象に残って好きでした。まあ、時代も国も違う3つの王国で繰り広げられる物語、ぜひ劇場でお楽しみください。イニシエの王子と3つの花、こちらは全国順次公開中で、長崎では8月11日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品は話題の作品ですね。君たちはどう生きるか。風の谷のナウシカ、もののけ姫などスタジオジブリで数々の名作を世に送り出し、名実ともに日本を代表する映画監督宮崎駿監督が、2013年公開の風立ちぬ以来10年ぶりに手掛ける長編アニメーション作品。まあ、宮崎監督はこの風立ちぬを最後に長編作品から退くことを表明していましたが、その引退を撤回して挑んだ長編作品ということで、まあ、公開まで本当に秘密のベールに包まれていて、まあ、私たちですね、まあ、死者もなかったし何の情報も手にしないままで、まあ、一体そこまで徹底して秘密にしてきたその中には何が隠されているんだろうと、こうここまでされるとさらに興味が湧きますよね。まあ、宮崎監督が原作脚本も務めたオリジナルストーリーで、タイトルには監督が少年時代に読んで感動したという吉野源三郎さん原作の君たちはどう生きるか、生きるからこう借りたものだそうなんですね。まあ、でもですね、この原作とはもう全く違う、こう内容になっています。まあ、私ですね早速見てきたんですけれども、あえて何も語らずに起きますね。まあ、物語キャストも明かさず予告編もなし、まあ、ここまでですね見せ込まない映画ってそうそうないので、私はですね SNS の情報もすべてシャットアウトして見に行きました。まあ、どんな映画だろうと、そのワクワク感をですねぜひ楽しんでほしいと思います。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。君たちはどう生きるか、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。さて、ここでメッセージいただいております。長崎市にお住まいの女性の方からですね。ミカさんこんにちは。上半期ベストナンバーワンは毎週楽しみに見ていたドラマの映画一系のカラスです。中でも竹之内さんのセリフ、職権を発動しますに来たとワクワクします。大好きなドラマが大きなスクリーンで見れるっていいですよね。主題歌もリクエストしますといただいております。ありがとうございます。私も毎週見てましたし、もうそのセリフがね一番好きでした。もう半ばその言葉を毎回待ってるみたいなところもありましたよ。またねスクリーンで見ると違ったワクワク感があって楽しいですよね。でメッセージありがとうございます。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、皆様からいただいたメッセージご紹介します。 ラジオネームカヌレ大好きさん、ミカさんこんにちは。いつも詳しく解説、映画を見るときの参考にさせていただいています。夏休みに小学生の孫と映画に行きたいと思っています。どんな映画がおすすめでしょうか。3年生の女の子ですといただきました。ありがとうございます。夏休みお孫さんいらっしゃったら賑やかでいいですね。おすすめなんですけれども、8月4日から公開されますディズニーピクサーアニメーションの最新作マイエレメント、こちらですね、絵も綺麗ですし、とっても素敵な作品でした。またですね、番組でもご紹介したいと思います。ぜひですね、お孫さんとこの夏映画楽しんでくださいね。カヌレ大好きさん、メッセージありがとうございました。さて最後にもう一つ映画ご紹介します。ナチスに仕掛けたチェスゲーム。ヨーデフは久々に再会した妻と共にロッテルダム港からアメリカへと向かう豪華客船に乗ります。かつてウィーンで交渉人の仕事をしていた彼は、オーストリアを併合したナチスドイツに貴族の資産の預金番号を教えるよう迫られるも拒絶し、ホテルに監禁された過去があったんです。豪華客船ではチェス大会が開かれ、世界王者が乗客全員を相手に戦っていた中、世界王者と船のオーナーの対戦の際、オーナーにアドバイスして引き分けに持ち込んだヨーゼフは自ら王者と一騎打ちをすることになります。そんなヨーゼフのチェスの強さにはある悲しい理由があったというオーストリアの作家ステファン・ツバイクが1942年に発表した小説チェスの話を映画化した作品で、ゲーテの恋、君に捧ぐ、若きウィルテルの悩みのフィリップ・ステルツェル監督がメガホンを取っています。キャストはヨーゼフを帰ってきたヒトラーで、ヒトラーを演じたオリバー・マスッチが演じています。今回は逆の立場を演じてるんですが、そのさすがの演技力は見どころの一つとも言えます。精神的苦痛を与えられる中、チェスという心のよりどころを見つけ、ナチスとの心理戦に挑んでいく。この作品、あまり前情報を入れずに見た方が面白いかもしれません。ぜひ劇場でお楽しみください。ナチスに仕掛けたチェスゲーム、こちらは全国順次公開中ですが、今のところ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。こちらの作品、九州では木のシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。ぜひ劇場に足を運んでみてください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ザ・ファースト・スラムダンクのエンディング主題歌をお届けしたいと思います。上半期ベストワンで一番多かった作品です。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。10フィート第0巻を聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。